大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
はい、こんにちは。湘南モノレールの代表取締役社長を務めます大渡秀夫と申します。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、このハミング藤沢の藤沢歴史探訪の中でも9月にですね、ご協力をいただいた湘南モノレールの代表取締役社長でいらっしゃいます渡さんに登場していただきました。今週はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですけれども、今代表取締役社長ということでご紹介をいただきました。渡さんがですね、この湘南モノレールに来られたのはいつの頃だったんでしょうか。
私は2015年の10月1日からこの湘南モノレールで仕事をしています。
それまでは違うところで働いてらっしゃったってことですね。
はい、私は総合商社の総実で1983年から自動車関係の仕事を2015年の9月までやってました。
そうですか。この湘南モノレール自体はすごく歴史がある会社になるんですけれども、渡さんがその2015年に10月にねこちらに来られたということなんですけれども、それまではこの湘南モノレールというのは正直知っていらっしゃった。
いや2015年の春にこの仕事はどうかなということでお話をいただくまでは湘南モノレールの存在は知りませんでした。
乗ってみた最初の感想とかって覚えてますか。
いや、もうそれはね、よく覚えてます。本当にね、乗り物として楽しい乗り物だなと思いまして、今では皆さんから湘南ジェットコースターと呼んで親しんでいただいてますけど、そういった感じを私も受けて、これはいいなと思いました。
魅力も感じながら今代表取締役を、ね、されているということなんですけれども、この湘南モノレール、先ほどですねちょっと歴史がありますねと触れさせていただいたんですけれども、改めて会社のご紹介、どういった歴史があるのか教えてください。
はい、私どもは大船と江ノ島の間、6.6 キロを結ぶ懸垂式のモノレールなんですけども、1970年、大阪万博が開催された年に開業しました。その時は大船と西鎌倉の間を結ぶ路線だったんですけども、その翌年1971年に今の湘南江ノ島駅まで延伸をしてですね、そこからもう50年になります。
50年という歴史、本当にたくさんの皆さんをこう乗せて行き来しているわけなんですけれども、その間にも全線開通50周年ということなので、少しずつこう伸びていったってことなんですよね。
2回に分けてですね、1970年の時に開業した時は大船と西鎌倉の間で、1971年に湘南江ノ島まで延伸をして、そこからもう変わらずに50年同じ大船と湘南江ノ島の間をずっと運行してます。
所要時間ちなみにどれぐらいかかりますか。
はい、14分ですね。 6.6 キロを14分で走ってます。
この速さはやっぱりちょっとびっくりする速さですよね。
そうですね、このアップダウンのある起伏に富んだ土地、そこのですね、こう山を登ったり下ったり、時には2つのトンネルを通ってですね、そういったところでの14分、最高時速はトンネルの中で75キロで走ってます。
結構スピードを感じてましたけれども、やっぱりそして数字にしていただくとやっぱり速いんだなっていうのをですね、改めて普通に今感じていますけれども、今その懸垂型のモノレールということでもご紹介していただきましたら、湘南モノレールの特徴を皆さんに改めてご紹介していただけますか。
はい、もともとこの大船と江ノ島の間に何か公共交通機関、大量輸送できるものが欲しいなということで、1960年代、日本が戦後の経済復興を遂げて、この土地にたくさんの住宅ができてきたり、それから湘南の海へたくさんの観光客の方、海水浴客の方が来られているときに、ここに何か鉄道が欲しいなということが、その60年ぐらい前のこの土地でのニーズだったわけですね。ただここに普通の鉄道は敷けないんですよ。もう平坦な地であれば普通の鉄道が敷けるんですけども、これだけアップダウンのあるところっていうのは山岳鉄道みたいな鉄道になってしまう。さあどうしたものかなということで、何か新しいテクノロジーが必要だよねということで、その当時フランスで開発されていたパフェージ式の懸垂型のモノレール、これであればなんとかこの山坂も乗り越えて走れるんじゃないかなと いうことで、三菱重工さんを中心にしてですね、多くの会社がなんとかこの土地に適した鉄道を持ってこようということでですね、いろんな方が開発に携われて、まさにその新幹線を開発されたような方々もこのチームの中に入ってですね、やられたと。今皆さんにこう湘南ジェットコースターということで親しんでいただいてる、私楽しくていいなと思ってるんですけども、もう一方でこの名前の意味してるところっていうのは、そういうそのアップダウンの激しい普通の鉄道では走れないところを克服するためのこの懸垂型のサフェージ式モノレールという技術を持ってきた。でその結果としてそこをとにかく早く通勤でも通学でも使えるようにっていうことで走ってる。それが結果としてジェットコースターのようになってると、そういうことなんです。
そうですね、今こう観光で行くととっても楽しくって、ね、でも景色も本当にいいですしね、はい、やっぱ高いところを走るという、線路走っている電車とはまた違う景色が楽しめるということなんですが、はい、先ほどこうトンネルもね、はい、あるよって話がありましたが、地形に合わせて必要だったから懸垂型のモノレールがいいよねってなってから、はい、工事って結構大変だったんじゃないかなっていうぐらい、やっぱりアップダウンが激しくて、それが特徴的だとは思うんですけれども、この自然の中を走っていくっていうのはやっぱり景色的にも気持ちいいですね。
いや、いいと思います。特にここはですね、富士山を見ながら走れるというのも素晴らしくてですね、大船の駅を出てすぐこう大きなカーブがあるんですけど、その大きなカーブを過ぎるともうすぐ右手に富士山が見え始める。で最初の駅の名前が富士見町ですから、まさにもう富士山が見える駅なんですね。でそこからずっと沿線を走ってる時に富士山を見ながら走れて、で一番最後の終点の湘南江ノ島駅に到着すると、またそこで今我々5階に大きなルーフテラスがあってですね、そちらでも富士山を眺められますし、ちょっと江ノ島がマンションの影になったりして見えないんですが、海もよく見えますし、はい、
そうですね、はい、駅がまたね綺麗になって、それと私たちがこうちょっと楽しめる高台みたいな、ね、はい、状況になっているのでね、はい、そこから写真を皆さん一生懸命撮っている姿も、ね、はい、拝見させていただいておりますけれども、それだけいろんなこの、各駅景色が楽しめるというのが本当に魅力的な湘南モノレールになるんですけれども、地域と行っているイベントっていうのもあるということなんですけれども、はい、たくさんイベントがある中で、はい、今日何をご紹介していただけますか。
はい、今日は今まさにですね、我々が取り組んでるイベントで合格祈願に関するこういろんなイベントをやってますので、そのお話をさせていただけたらなと思います。
はい、内容どんなふうになっているのか早速教えてください。
そうですね、何年前でしたか、こういった受験生を応援するイベントをやりたいなということで、社内でですね、広報課を中心にいろんな案を練っている時に、私どもが懸垂式のモノレールぶら下がってですね、空中を走ってる、でも絶対に落ちない安全な乗り物であるということで、この絶対に落ちないっていうところが受験生にとっていいとこじゃないかなという話になりましてですね、なんとかその絶対に落ちない何かをご神体にしたような神社を大船駅に設置できないかなと。大船が一番乗降客の多い駅でございますので、その駅に何かこうそういったご神体を設置できないかなということで、我々としてはこの懸垂式の車両をですね、がっちりと守ってるボルトがいいんじゃないかなということで考えて、いつもお世話になってる江ノ島の神社さんにそのご相談をしたら、あ、それはじゃあこういう形で大船駅にご神体をですね設置して合格祈願の神社を作ったらいいんじゃないですかねということでお答えをいただいてですね、そこからこれが始まってるんです。
だから大船駅に合格祈願神社ということで設置されることになったんですね。
はい、はい、でそこに神社の絵馬というわけにはいきませんけども、ちょっとポストイットみたいなもので皆さんのその合格のいろいろ思いを書いていただいて、ポストイット型の絵馬をですね、その神社の周りに貼り出していただくというようなことをしたりですね、あとは合格祈願のヘッドマークをつけてですね、そういった車両を運行すると、あと駅名を変えたりですね、いろんな取り組みを 私どもだけじゃなくて地域の企業の方、お店の方々とこう一緒にですね、受験生を応援しましょうということでやってます。受験の時ね、皆さん大変厳しい辛い時だと思うので、誰かが何か応援してますよっていうことが届くといいかなと思って、はい。
そうですね、これ面白い企画になりましたね、
はい、そうですね、まあ、社員たちのいろいろなアイデアが詰まってますし、沿線の方々のいろんな思いが詰まってますんで、いいイベントだと思います。
確かにこうね、頑張っている姿、みんなで応援してるんだよっていう、見てるよっていうのが本当に受験生にはとても励みになると思うんですが、地域と連携したこう商品化したものとかって何かありますか？
合格祈願の商品というと鉛筆ということになるんですかね。
これどういった鉛筆に？
ですね、この鉛筆とかいくつかのものを合格祈願として江ノ島神社さんの方にお祓いをしてもらったものを展開しているということなんですけどね。
いろんな方面から地域の皆さんで盛り上げて合格するようにね、なんかこう祈ってくれているようなね、はい、そういった企画になるんですけれども、先ほどちょっと駅名をちょっと変えて、はい、っていう ね、話がありましたけれども、はい、駅名を変えるっていうのもなんかすごく面白い企画ですし、そんなことってありえるのって思うんですけれども、どの駅がどんな名前になったのか教えてください。
は
い、
私ども の片瀬山という駅のですね、漢字を合格にちなんで勝たせるということで、勝つという字を使った片瀬山にですね変更をしてるんですけども、ちょうどこの駅を湘南白百合学園の高校生、中学生、皆さん使っていただいている駅でもありますし、そういった意味でも非常にこの合格祈願のイベントとこの片瀬山の駅名を変えてというのはちょうど相性の良かったところかなと思います。
本当面白いなって思いますし、駅名が漢字を変えるっていうのが大胆だなと思いますし、それだけね地域に根ざしたというか、そういったね気持ちが伝わってくるんですけれども、湘南モノレールとして今後の展望などがあれば、1日目のおしまいにですね聞かせていただけますか？
そうですね、今この時代は皆さんコロナで本当に大変な思い生活をされている、それが1年半以上続いています。今まで通りしっかりと感染症対策を取りながらですね、安全に公共交通機関として利用いただくと、これがまず基本ですよね。でその基本にあとどういったこう楽しいことを追加できるのかなと、どういったお得なことを追加できるのかなということで、例えば江ノ水さんとのセット券を販売したりだとかですね、いろいろな沿線の神社やお寺の情報を出したりですね、それから鎌倉殿の13人という大河ドラマが放映になりますんで、そのゆかりの地を紹介したりだとか、まあ、そういったいろいろな楽しい取り組みもやっていきたいなと思ってます。
今までも本当にいろんな企業とコラボレーション、はい、ね、されてきたこの湘南モノレール、利用すればするほどいろんな情報が得られて楽しめるっていった本当にたくさんの魅力があります。明日もですね渡さんに登場していただいて、まあ、その湘南モノレールの魅力、そして代表取締役社長という立場からどんなフォローをかけていることがあるのか、そういったこともですねお話聞いていきたいと思いますので、ぜひ皆さん明日もお聞きいただければと思います。今週の大好き藤沢のコーナーには、湘南モノレール株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます渡さんに登場していただいております。ありがとうございました。
はい、どうもこちらこそありがとうございます。またよろしくお願いします。